お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリア生まれオーストラリア育ちのシンガーソングライターさつき、大阪を拠点にジャンルにとらわれないアーティストとして活動するさつきさんにお話を聞くのは今回で2回目です。前回のインタビューはコロナ真っ只中の2021年、多くのアーティストが本来の活動を行うことができず厳しい状況に直面していました。あれから3年、制作やライブを積極的に行い完全復帰したと話すさつきさんは、先月日系プロデューサーのタカペリーさんのプロデュースで自身初となるミニアルバム So Yeah をリリースしました。まずは今の気持ちを聞いてみました。
ちょこちょこインスタで曲をちょっとリリースして、この、まあ、サビ部分とかリリースしてるんですけど、いや、みんななんか楽しみにしてて、やっぱ本当2、3人、4人ぐらいしかミニアブル、このフルでミニアルバム聴いてる人はいないんで、やっぱどうリアクションするんかなみたいな楽しみです。
このミニアルバムなんですけど、初めてのアルバムになりますよね。どうでしたか、このプロジェクトは。は
い、なんか難しかったですね。やっぱ曲はまあ12、15曲ぐらいあって、それから絞るのが結構、こっちからは どれがいいかなといつも思ってて、この曲が好き、この曲が好きではなく、タカペリさんにその曲を全部上げて、ジャンル的にこういい感じにフローする5曲は何みたいな。
このミニアルバムのジャケット、あと PV にダイヤルアップの電話がすごくいっぱい登場するんですけど、どういった、はい、思いというか考えがあるんですか、これには。
自分のリレーションシップとか友達とか、ほぼ海外におるんで、やっぱまあコロナ中とかみんなズームとか携帯でコミュニケーションを取ってたんで、それで携帯を思いついたんですけど、やっぱ画面っていうのがあんまり好きじゃなくても、90年代、2000年代のなんかそういう携帯を集めて、こっちだったらもう何ですかね、こう、持てるもん、なんかもうボタンを押せるみたいな、そういう触れるもんが欲しかったんで、やっぱそういう古い電話にして、このスクリーンじゃなくて、やっぱ電話みたいな、で集めました。
タカさんは日系オーストラリア人で、サツキさんと一緒なので、やっぱりつながりがあるというか、惹かれる部分っていうのはあるんですか？
そうですね。やっぱ、前のシングルも簡単じゃないですけど、まあ、あっさりできてたんで、やっぱちょっとそれが信頼もあって、やっぱ日本語の曲も多かったんですけど、ミッシュはちょっと入ってるんですけど、他の曲は結構多くって、まあその日本語と英語の歌詞もわかるプロデューサーに、作ってもらって、なんかちょっと安心でしたね。
タカさんと話すときっていうのは日本語ですか、英語ですか？
やっぱほぼ英語なんですけど、ちょこちょこ日本語は入りますね。なんかもうちょっとでリリースするんですけど、なんか動画を撮ってて、レコーディングのいろんな歌詞とかも手伝ってもらう動画もあるし、なんかラジオ体操もするなんか動画も撮ってて、やっぱほぼまあ英語ですけど、なんか日本語が入れるのがやっぱなんか面白いなと思ってます。
この Miss You の曲もそうなんですけど、さつきさんの曲は結構切ない曲であったり別れのリリックが多いんですけどやっぱりそういうのは経験からとかですか？
そうですね、経験とかやっぱ切ない気分にならないと書けない感じがあって、まあミュージシャンも、シンガーソングライターも多いと思うんですけど、やっぱちょっとなんか、グッと来ないと、なんか、まあ悲しさでも、嬉しさ、なんか、ちょっと衝撃がないと書けない人ですね。自分の経験じゃないとちょっと感情が入らないですね。はい。
日本語と英語のリリックは結構自然にこう混ざり合ってる感じなんですけども、聞いてて全然どこで切り替わったかは分からないくらいなんですけど、やっぱり意識してリリック書かれてますか？
ありがとうございます。いやー、どうなんですかね。やっぱいろんな方から日本語の歌詞入れた方がいいんじゃないみたいな結構言われて、 本当は先に Easier This Way っていう曲が出るんですけど、それが一番最初に、まあ、英語から日本語を、まあ、通訳みたいにして、それはもう英語があったんで日本語になって、日本語のバージョンを聞いて、あ、やっぱこっちの方がいいかなとか思ってて、なんか意識じゃないんですけど、やっぱ日本語を入れるのはちょっと頑張ってますね。やっぱ日本人のリスナーがちょっと多くなったんで、ちょっとそれは意識してます。頑張ってます。
活動の拠点を日本に移して数年、さつきさんは日本とは異なる観客が声を上げたり共に歌ったりするオーストラリアの参加型のギグ文化を恋しく思うことがよくあると話し、5月に日本で予定されているライブではユニークな内容にしたいと計画中です。
ちょこちょこオーストラリアには戻ってるんですけど、ライブはそうですね、あんまりやってないんですけど、やっぱそのライブの文化はまた経験したいですね。なんか飲んで喋って歌詞とか歌ってもらうみたいな、そういう空間はちょっとまた経験したいですね。5月17日にワンマンを行うんですけど、今のアイディアは今持ってる電話をライブハウスにちょっとちょこちょこ置いておいて、その横にフィルムカメラを置くアイディアがあって、お客さんにカメラマンいないけど今日は自分の写真とか他の人の写真とか、さつきをライブする時の写真とか撮ってねみたいな、そういう今アイディアがあるんですけど、結構海外の友達が多いんで、海外の方はもう当然こうシャカシャ撮ると思うんですけど、日本人にはちょっと難しいかな、ちょっと恥ずかしいかなと今思ってるんですけど、ちょっとフライヤーに書いていて、ドアでこういうので使ってねみたいなのは多分すると思います。ちょっと結構プッシュしないとしてもらえないかもしれないんですけど、日本ではない、外国ではない、ちょっとライブを作りたいなと今は思ってます。
様々な国でライブを開き、それぞれのライブ文化を経験してみたいと話すさつきさん。最近では台湾でもライブを行っています。
なんかすごく暖かくって、やっぱフェスでやってたんで、一日目はちょっとカフェでやってて、なんか人は来るんかなみたいな感じがあって、結構、来てもらえて、で、フェスが、やっぱ日本人のミュージシャンのステージだったんで、いろんなミュージシャンとしてたんですけど、すごく多く人が来てくれて、やっぱ台湾人は日本の音楽とか好きなんですかね。知ってもないのに来てくれて、やっぱもう50人、60人ぐらい来てもらえて、自分の曲も知らないのになんで来てくれたみたいな感じはありましたけど、すごく温かくて、もうめっちゃ嬉しかったです。はい。
あらゆるジャンルにチャレンジするさつきさん。それは様々な楽器やジャンルにトライした学生時代に遡ります。
ピアノとかも弾いてたし、姉が結構チェロにハマってて、チェロも、習い始めて、でも、やっぱ、その、若い時にはちょっとクラシックの良さがあんまりわからなくて、やっぱ、ポップ歌いたいな、ポップを弾きたいな、みたいな感じになって、ギターを始めて、まあ、音楽も、歌うのは結構レッスンとかもしてなくって、普通になんかカラオケとか、普通になんか友達と歌うとかをやってたんで、そうですね。まあ、音楽はずっと聴いてましたね。
いろんなジャンルに挑戦されてきましたけど、こう、年を重ねるために何か一つに落ち着きそうだなとか、はい、そういう感覚っていうのはありますか？
そうですね。やっぱ、聴くジャンルが多いんで、これだって自分の曲はあんま思わないですね。やっぱ、これからもなんか、めっちゃポップパンク風な、ミニアルバム作られたいし、なんか2000年の R&B みたいなジャンルも挑戦したいんで、やっぱ一つのジャンルには多分入らないと思いますね、今後。
最後に、さつきさんからリスナーの皆様にメッセージです。
初めてのミニアルバムなので、最初から最後までじっくり聞いて、 聞いてたら嬉しいです。お願いします。
今日は大阪を拠点に活動するシンガソングライターさつきさんにお話を伺いました。さつきさんのミニアルバム So Yeah は3月22日にリリースされました。 Apple Music や Spotify などで聞くことができます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。